こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。物語遺伝学のレキシー・メンデルから DNA ゲノム編集までは、植物分子発生遺伝学を専門とする平野博之が遺伝学が成立し、分子生物学と結びつき、現代技術へ展開するまでをたどった科学史の新書である。出発点は、子はなぜ親に似るのかという素朴な問いであり、本書はそれに対する答えが遺伝の規則性。染色体 DNA 遺伝子の働きという段階を経て明らかになった過程を扱う。中心となるのは発見の年表ではない、メンデル・モーガン・マクリントック・ビードルらの研究上の選択。実験材料評価をめぐる事情を織り込み、知識がどのような証拠から成立したかを示す。後半では DNA 構造遺伝暗号 PCR ゲノム編集にも視野を広げる。遺伝学の基礎概念を歴史的な連鎖として理解させるとともに、科学的発見が研究者研究室、社会的需要の条件にも左右されることを伝える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、メンデルの法則を遺伝子という仮説の出発点として位置づける本書の基盤は、形質が親から子へどう伝わるかという問題である。メンデルは沿道の交配実験を通じ、親の特徴がそのまま混ざり合うのではなく、形質に関わる要素が一定の規則で受け渡されることを示した。今日ではその要素を遺伝子として理解するが、当時は遺伝子の物質的実態も細胞内での所在も判明していなかった。この隔たりを意識させる点に本書の科学史としての意義がある。後世の知識から過去の研究を単純に評価するのではなく、限られた観察と交配結果から何が推論可能だったかを追うのである。またメンデルの成果が直ちに学会の中心で受容されたわけではなく、再発見まで長い時間を要した事実も重要である。正しい結果であることと、その価値を共同体が認識できることは別問題だとわかる。遺伝学の始まりを、完成済みの法則の暗記ではなく、観察数量的整理仮説形成の成果として捉え直す章立てである。次に、染色体地図と実験生物が遺伝子の場所を可視化した過程、メンデルが遺伝の規則性を示した後、次の課題は遺伝子が細胞のどこに存在するのかを明らかにすることだった。本書では、症状バイエを用いたモーガンらの研究を軸に、遺伝子が染色体と結びつけられ、さらに染色体上で相対的な位置関係を持つと理解されるまでを扱う。遺伝子の連鎖や組み換えは単なる専門用語ではない。特定の形質が独立には伝わらない事例や組み換えの頻度を検討することで、目に見えない遺伝子の配置を推定する方法だった。この論理により、遺伝学は形質の観察から細胞内構造の地図作りへと進んだ。加えて本書は、症状バエ、トウモロコシ、細菌など問いに適した実験材料が研究を動かしたことを示す。生物種の選択は単なる技術の前提ではなく、世代時間、観察のしやすさ、変異の扱いやすさによって検証可能な問いそのものを定める。研究室内の自由な議論や共同作業にも触れることで、個人のひらめきだけではない科学の生産条件を描いている。さらにマクリントックの転移因子が示す定説を超える発見の需要の難しさ。バーバラ・マクリントックによるトウモロコシ研究は、本書において遺伝子間の変化と科学的評価の問題を考える重要な事例となる。染色体上の遺伝子は固定された順序で並ぶという見方に対し、彼女は遺伝要素が位置を変えうること、すなわち転移因子の存在を示した。今日では転移因子はゲノムの構成と変化を考える上で広く認識されているが、当時その考えは容易に受け入れられなかった。本書が強調するのは、先駆的な研究が不当だったという単純な逸話ではなく、既存の概念枠組みや利用可能な検証法が理解の速度を左右するという点である。研究成果はデータだけで自動的に評価されるのではない。他の研究者が結果を読み解き再現し、既存理論との関係を組み替えられる条件が必要になる。女性研究者として活動したマクリントックの経歴にも注意を向けることで、研究者の社会的立場も科学活動から切り離せないことが見えてくる。科学史を成功者の直線的な列伝にせず、発見・孤立再評価を含む過程として理解させる主題である。そして DNA の構造と遺伝暗号の解読が遺伝を分子の言葉へ変えた。遺伝子が染色体上にあると分かっても、その科学的本体や働きはなお未解決だった。本書後半は DNA が遺伝物質として確立し、その立体構造、複製 DNA から RNA を介してタンパク質へ情報が利用される仕組み、遺伝暗号の解読へと進む流れを解説する。この展開の核心は、遺伝学が形質の伝わり方を調べる学問から生命情報を担う分子の構造と作用を扱う学問へ拡張したことにある。 DNA の塩基配列が情報として働くという理解は、親子間の類似、細胞ごとの機能の違い、変異による変化を共通の枠組みで考える基盤となった。 一方で DNA 構造の解明をめぐる研究史には複数の研究者の成果、競争資料の扱いを含む複雑な側面がある。本書はこうした人間的制度的背景にも目を向け、華々しい結論だけでなく研究の解釈や功績の帰属が一筋縄ではいかないことを示す。専門性が増す部分ではあるが、分子レベルの知識が現代の医学、農学、生命科学を支える理由を理解する亀となる。最後に、PCR とゲノム編集を基礎遺伝学の蓄積から生まれた技術として捉える題名が示すように、本書の射程は古典遺伝学にとどまらず、PCR やゲノム編集まで及ぶ。ただし、これらを突然現れた万能技術として扱うのではなく、遺伝子の実体が DNA であること。DNA 配列を読み取り増幅し操作できることが理解された結果として位置づける。 PCR は微量の DNA を増幅して分析可能にする技術であり、検査や研究に広く利用される。その成立は DNA の性質と複製に関する基礎的な理解なしには考えられない。さらにゲノム編集は特定の DNA 配列を標的として改変する技術であり、医療、農業、基礎研究への応用可能性を持つ。本書の歴史的視点は技術の利便性だけを見る姿勢に距離を置かせる。どの技術も長期にわたる基礎研究、実験系の改善、概念の更新の上に成り立つからである。また遺伝学の成果は品種改良や疾患理解などすでに日常生活と接している。最先端の話題を理解する際にも技術の仕組み、適用範囲、社会的な判断を区別して考えるための基礎を本書は与える。結論として、本書は遺伝学を初めて体系的に学び直したい一般読者、高校大学で生物学に触れる学習者、そして現在のゲノム技術を歴史的背景から理解したい人に適している。数式や専門概念を含む箇所、とりわけ分子遺伝学以降は一定の集中を要するが、全てを一度で理解できなくても研究課題がどのように移り変わったかという大きな流れは終える。実用的な利点は PCR 検査、品種改良、がん研究、ゲノム編集といった身近な話題を断片的なニュースではなく基礎研究の連続として判断できる点にある。知的な利点は科学を確定した事実の集積ではなく、実験材料の選択、証拠の解釈、研究室の環境、発見の需要からなる営みとして捉えられる点だ。類書には遺伝学の概説書や科学者の伝記があるが、本書の特色は両者を結び、発見の内容を省略しすぎず、それを生んだ人間的、歴史的条件も切り捨てないことにある。メンデルから現代技術までを一本の進展史として見渡しつつ、科学が直線的には進まないことを学べる入門的科学史である。ご支援いただける場合は平野博之、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。